皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょうどね、もうゴールデンウィーク真っ只中っていう感じですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年もね、本当にもうなんか暑いというようなところが早くなってきておりますけれども、今日はですね、ボンで、ドイツのボンで会議が開催されているっていうこと、それから国内でのね、石炭の動きをお知らせしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、国内の方から先にお伝えできればなというふうに思いますが、ニュースなんかでもね、出ていたんですけれども、例えば J パワー石炭火力建て替え断念、高砂発電所採算見通せず、国際社会からの風圧強まるというようなね、記事が日経に出ています。 J パワーが4月の27日に高砂火力発電所1号機2号機建て替えを断念すると発表したと。老朽設備を高効率の石炭発電所に切り替える計画だったけれども、電力需要の減少で採算が不透明なことなどから見直しを決めた。石炭火力に対する国際的な風当たりは強いと、日本のエネルギー政策にも影響するということなんですね。J パワーの社長がですね、記者会見で、将来にわたって需要が伸びていく見通しが立たないとね、ということで、まあ関西電力がね、買ってくれるということで、まあ建てるということなんですけども、その見通しが立たない、将来的にはまあ節電も効き、再生可能エネルギーも増えということなんで、あるんですけれども、まあ特にね、経済産業省の幹部はここ1年で急に批判のトーン、石炭火力に、ね、対する批判のトーンが強まったということも言っているということで、まあ、J パワー以外にも石炭火力の計画を見直す動きが、広がっているということで、まあ、私たち、気候ネットワークも、ね、いろいろ活動を展開してきていますけれども、それに関してやはりプレスリリースも出しました。この電源開発、これ J パワー、ね、電源開発株式会社なんですけれども、電源開発の高砂号石炭火力発電所リプレース計画断念を歓迎すると、ね、気候変動対策が急務であって石炭火力からの脱却、ね、加速しなきゃいけないですよというリリースは出しました。先ほどの、高砂号市のリプレース計画の発表があって、それを受けてですね、まあ、こちらの方としましても、歓迎をすると。60万キロワットね、2021年2027年に稼働させる計画であったということだったんですが、これ、まあ、環境影響評価報告書までの手続きが終了してて、準備書が提出される予定であったと。ただ、こちらもね、延期が、まあ、伝えられていたということが明らかになって、まあ、凍結状態と見られていたんですけども、まあ、今回正式に断念をしたと。この計画に対して地元住民たちも、あるいは自治体、市議会に対してね、中止を求めるというようなことで、環境のね、影響が、あってですね、やはり市民の活動もね、影響したんだろうということですね。で、まあ、もしこの計画がね、実現して立てられていれば、CO2 排出量が700万トン。増加するということなんですね。まあこういうことで、待ってパリ協定にそぐわない。ね、そういうことで、まあパリ協定実現を求めている、ことが、まあ良かったのかなという形ですよね。で、私たちの調べているところでは、まあ50基もの、建設計画持ち上がっているんですけども、38基がまだ計画中、8基がもう稼働していると。4基が計画ってこと、計画中止ってことだったんですけども、まあ中止が合計6基となったということなんですよね。まあまあ、まだまだということではあるんですけれども、それでも、少しずつ、まあ、進んでいくのかなっていうところあるんですが、まあこれもね、ある段階で、いやもうこれはもう無理だなっていうことになっていくんだろうなとは、まあ期待も含めて、予想はできるんですけれども、 本当にこのね、採算性、石炭火力発電所の採算性自体が低下しつつあるっていうことも、示すということで、まあ、この J パワー他にもね、計画があるので、やはり、ちゃんとね、もうそれを鑑みて、しっかりと、中止していく必要があるんでしょうということをね、私たちの方から、プレスリリースで出しています。はい。もう一つね、国際交渉始まっていまして、4月の30日から5月の10日まで、ボン、ね、ドイツのボンで、まあ、気候変動会議っていうことになっているんですけれども、11月、12月頃の COP の会議はね、比較的よく知られているんですけれども、ちょうど、まあ、5月ぐらいに毎年、これも補助機関会合の、会議っていうのが開かれていまして、今回はその補助機関会合の48回目の会議っていう、会議なんですね。それから同時に、パリ協定の特別作業部会の1回目の第5部というね、そういうこう、会議が開かれていまして、まあ、3つの会議がね、同時に開かれていると。で、今回は、まあ、この、今年末の、ポーランドに、での COP24 に向けて、どこまで進めることができるかというような会議でして、まあ、大きなテーマとしましては、やはり、パリ協定のワークプログラムね、これを、これにフォーカスして、どこまでね、詳細が決めることができるかっていうことですね。で、それに関しては、各国が出す、国別の、まあ、貢献するね、報告書、これをね、について、どういうようなね、まあ、ルールにするかということなんかも、決められていくということ、その、まあ、準備のね、会合が進められているということです。で、もう一つ、この大きなテーマとしましては、タラノア対話ね。ちょっとこう、言いにくい、聞き慣れないっていう。まあ、タラノアっていうのはもちろんフィジー語なので、私たちが日常を使うってことはないんですけども、もうこの、国際交渉の中では、タラノアダイアログ、日本語で言えばタラノア対話ね、ということで、通じるわけなんですが、これを、まあ、どうしていくかっていうことがね、非常にまあ、問われていまして、タラノア対話っていうのは、まあ、このね、世界の平均気温の上昇2度よりね、十分低く抑えるというね、パリ協定の目標があると。この目標を達成するために、世界全体での温室効果ガスの排出のね、削減の状況を確認して、目標達成に向けた、まあ、道筋を描くことを目指していくということなんですよね。で、このタラノアというのは、まあ、包摂的であったり、参加型であったり、透明な対話プロセスということを、まあ、意味するフィジー語ということで、まさにね、これから今求められているものなんだろうな、ということなんですね。で、タラノア対話では、3つのトピックがあって、1つは、Where are we?って、まあ、英語なんですけど、私たちは今どこにいるんだろう、ということで、現状を把握しようと。それから、Where do we want to go? ということで、どこへ行きたいのか、今後目指すべき将来、ね、どういうふうにするのか、どこに行くのか。そして、最後3つ目は How do we get there? ということで、どうやってそこに達成するのか、ね、達成に向けた行動、その3つを、ね、トピックに話し合うということなんですよね。ですから、まあ、これはいろんな参加があり、そして透明性があって、で、しっかりとね、明示的に、やっていこうと。で、今年の、スケジュールなんですけども、ちょうど今、補助機関会合が、開かれていますので、そこでのインプットが一つあるのと、12月3日から始まるポーランドでの COP24 に向けてインプットをしていこうというね、そういう、まあ、今年のスケジュールがあります。で、それを受けてですね、日本版のタラノア対話プラットフォームなんかも、できてきていましてですね。まあ、パリ協定に沿ってですね、あらゆる主体が参加する開かれたプロセスになるということが、重要だというふうに考えているということですね。 で、ここではですね、まあ、あのパリ協定達成のためには企業とか自治体、NGO、研究機関などさまざまな、ね、主体が、やはり情報提供をしていくことが必要なんだろうと。その情報提供をね、まあ、プラットフォームにしていって、インプットしていくと。そして、その情報をですね、また広く発信していきたいというようなこともあってですね、日本版のタラノアタイヤプラットフォームが、立ち上がるということなんですね。ですから、まあ、これ非常に、まあ、いらんの人がね、意見を言ったり、アイデアを出したり、提言をしたりということが、できるので、ぜひね、やっていって、参加していけばいいんじゃないかなというふうに、思いますので、タラノアタイヤ公式プラットフォームというのがね、ホームページに出来上がるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、この、4月30日から、5月の10日までドイツのボンで開催されている、まあ、補助機関会合、ドイツボン、気候変動会合ね、この模様当然そのいつも出ているエコね、英語の速報誌なんですけども、出ていますし、私たちが出している日本語版のね、機構もね、なんとか、出る予定ですので、またそれなんかも見て、今、どういうね、国際状況の会議が、あるのかな、ということをね、聞いて、まあ、確認してもらったらいいかな、というふうに思います。はい。それからですね、自然エネルギー学校京都2018、今年も、開催をいたします。自然エネルギー学校京都っていうのはね、1999年から毎年開催をしておりまして、もう19回目になるんですけれども、今年は自然エネルギー 100% 実現の方法を見つけようということでね、ちょっと早いんですけども、6月30日、8月4日、8月18日、9月15日とね、全4回で、まあ、毎回土曜日、これは、都エコロジーセンターで開催するんですけれども、自然エネルギー 100% に向けた世界の動向であるとかですね、自然エネルギー 100% の達成のための課題、あるいは、自治体や企業や家庭、いろんなところで 100% を達成するにはどうすればいいのか、というようなこと。そして、自然エネルギー 100% にする上で重要だと考えられる、地域の新電力についての、まあ、学習ができるということなんですね。それから、この4回に加えまして、見学がありましてですね、これは、今、エネルギー自立をね、目指しているお家の方のご協力で、そこを見学するってことができます。はい。ですから、まあ、ぜひね、ご参加いただいたらいいのかなというふうに思いますけども、自然エネルギー学校京都2018、ちょうど募集を開始したところでして、全4回プラス見学会というね、参加費は無料、定員が25名先着順になっておりますので、ね、お早めに申し込みいただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの、ね、ホームページからも、申し込めますので、まあ、ホームページ見れない方は気候ネットワークまでお電話いただけたら、ご説明させていただきます。自然エネルギー学校でね、いろんな自然エネルギー普及の取り組みがこれまで進んできましたが、まあ、今年もね、しっかりとそういう人たちにご参加いただけたらありがたいかなというふうに思っております。ということで、今日はボンの会議と、まあ、高砂の石炭火力発電所、計画が断念したというね、そういうお話をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。